シャープ100の感想いっぱいありがとうございました。
感想マジで嬉しかったです。ありがとうございます。
そしてその後お松がコロナになってしまったので。
そうなんです。しれっと皆さんご存知でしたか？
ツイッターでちょっと言ったりしてたんですけど、
いや意外とね今の時期になってる人私の周りもいたので。
そうだね。ちょっとまだ咳が出やすいので今日はささやきでいきたいと思います。
行きましょう。
9月の中旬頃からコロナになっちゃってたんですけど、
そうだったよね。
その前にシャープ100を配信したちょうど当日かな。
シャープ100の配信が9月6日だね。
そう、9月6日にちょうどお松パパのお父さん、だから私の父方のおじいちゃんが94歳で亡くなったんですよ。
あー、大往生なのかな。94歳。
そうだね。
すごい、
だいぶ長生きだったんだけど、ちょっと前から入院とかをしていて。
なるほど。
で、老衰みたいな形で亡くなったんですね。
おお。
最後に会ったのが去年の年末だったんだけど、その時はちょっと認知症が入ってたんだけど、楽しく会話できて終わってたんですよね。
なるほど。その時は入院とかはしてなかった。
そうそうそう。
あ、なるほど。
で、9月の6日に亡くなったっていう連絡が親戚のおじさんから来て。
おじちゃんが住んでるところ遠方だったの？
あ、そうそう、徳島。
あー、そっかそっかそっか。
徳島で亡くなって、その次の日9月の7日ですね、お葬式やりますっていうのが決まって、急遽会社にも忌引を取って、9月の7日早朝の朝7時ぐらいの飛行機に乗って徳島に向かう予定だったんですよ。
7時、早いね。
そうそうそう。で、その当日お葬式に行くのは、私の家族はお松とお松パパの2人だったのね。お松パパはもちろん実家から空港に向かう。で、私は都内で暮らしてるので、都内の自分の家から空港に向かうっていう予定だったのね。
なるほど。じゃあお松パパと、じゃあ空港で待ち合わせみたいな。
そうそうそうそう。
はいはいはい。
で、朝早いから前の日に全部荷物とかも完璧に準備して。
そうだね。
もう服も向こう着いてから着替えられるように万全の体制をしてたわけですよ。
なるほど。
で、目覚ましも20、30にかけて。
そうね。そうね。
そう、スヌーズの機能もかけて完璧な状態で前日眠りについたわけよ。
いいじゃないですか。嫌な予感はするけど
完璧な状態で寝たわけですよ。寝た結果、次気がついた時はお松パパからの電話が鳴ってて、アラームだと思ってなんとなく iPhone 見たら、お松パパって出てて、寝ぼけ眼ではいって言って出たら、今どこにいるって言われて、で、そこでパッて時間見たら、飛行機が出発する30分前。この世の終わりみたいな気持ちになりつつ、どうにか間に合わないかって一瞬思ったんだけど、家をその瞬間飛び出したとしても空港の最寄り駅に着く時間が飛行機が出発する時間ちょうどぐらいだったから、どう考えても飛行機に乗ることはできない。
そうだね。
私今までも寝坊をしたことは。
そうだそうだねっていうのをちょっと失礼だけど、そうだね
朝が弱いで有名だから。
いや、そうだよね。お互いそうですから、わかりますよ。
なんだけど、一世一代の、
いや
こんなに大事なおじいちゃんのお葬式の日に起きれないなんて、もう言葉では言い表せない、自分を張り倒したい気持ち、
わかるわ。
そのお松パパに今どこにいるって言われて今起きたって言って、さすがに全然怒らないお松パパも、その時ばかりは何やってんのって呆れてでもそれでも怒ってはくれなかったんだけど、
呆れた声って感じ。
そう、呆れた声で、で、私は情けなさすぎて半べそかきながらベッドの上でうわーっつって33歳女性、寝坊してベッドの上で半べそ、一番情けない。
確かに半べそだぜってなるけど、でも半べそ書かないわけにはいかないよね、それはね。
そう、でもマジで謝り倒したんだけど、もう大丈夫 丈夫来なくて大丈夫だからって言われて、
そうか、
情けない、ますます情けなくなって、
いや
でももう時間は戻らないから、
うん、悔しい
悔しい、とりあえず分かったって言って電話は切ったのよ。
なるほど。
でマジで想像してほしいんだけど、大好きなおじいちゃんのお葬式に寝坊で行けないっていう事実を受け止めるって無理なのよ。
無理だね。
どうしよう、
それは取ろうと無理。
そう、自分のその犯した過ちの大きさに耐えられなくて
耐えられない。
そうだよな。絶対に諦めたくないって思って、
うん、
これも間に合わないけど少しでもおじいちゃんのいる徳島に近づきたいって思ったのよ。
お
お、まあ、これ意味わかんないと思うんだけど聞いてる人だけどその時の私になったらちょっとはわかると思うんだけど、
まあそうだね、
いても立ってもいられなくなって前日用意したリュックをかろって何にも考えずに最寄り駅に走ったの。で飛行機は当日取るの難しいし空港に着いてからの足がないわけよね。父親が運転してくれるレンタカーに乗っていく予定だったから、
はいはいはいはい、
だから空港じゃなくて新幹線だって思って、
お
最寄り駅から東京駅に向かったの。で間に合うとか間に合わないとかとりあえず関係ないから、
うん、
徳島に一番近い岡山駅に行く新幹線を東京駅まで行く電車の中で駅ネットで予約して、
マジで、
うん、で東京駅着いてその岡山駅行きの新幹線のチケット発見して、その新幹線に飛び乗った。
岡山行ったの？
そう。
マジか。
でね、新幹線長いじゃん。
長いですよ。
だから、やっとそこで冷静になって
新幹線乗ってる間に、
そう、どうにか途中参加でもいいからお葬式に参列したいって思って、
う
ん、
そうだね。
でその1日の行程表をよく見たら、
うん、
11時に親族集合って書いてあるんだけど、
うんうん、
その後11時から12時でお葬式のその会場にみんなでおじいちゃん家から移動するっていうのが書いてあって、
うんうん、
で12時から1時の間にお食事会って書いてあったのよ。
なるほど。
だからお葬式自体は1時からなの。
そうだね。なるほど。
だからワンちゃんこの1時のお葬式の開式に間に合えば
確かに
参列できるってなったわけよ。
そうだね。お焼香を立てるには間に合うかもしれないっていう。
そうそうそう。で岡山から特急南風っていう南風って書く特急列車があるんだけど、
うん、
それに乗ってお葬式会場の最寄り駅からタクシーで25分行けば Google マップの到着予定時刻12時59分
ギリギリ、いやいいよいいよ、奇跡みたいな時間。
そう、まさかの間に合う。でもそっから新幹線の中でタクシーを予約したりとか、向こう着いてから着替えるの遅いから、
うん、
新幹線のトイレで毛布に着替えたりとかして、
すごい。そうだね。
お化粧も薄化粧のお葬式のね、はい、メイクして、
うん、
完璧な状態にして、で岡山駅着いて特急南風一番時間が早いやつ見たら、
うん、
満席ってなってて、うわーってなったんだけど、ダメ元ですいません次の南風なんですけど満席になってるんですけど満席ですよねって藁にもすがる思いながら聞いたわけ。
そうだね。
満席って表示されてんのに満席って書いてありますけど満席ですかって聞いたわけ
聞きたいよそれは。
そうそうそう、諦めきれないから。
そうだよ。
そしたら、あ、これ満席って表示されてましたけど先ほどアンパンマン号車、アンパンマンのデザインの号車に一席空きが出ましたって。
マジか、すごい奇跡。
特急南風、そう、特急南風って1号車だけアンパンマンのデザインの内装なのね。
なんか子供向けというかね。
そうそうそうそう。
へえ。
そこだけ空いてますけど
最高じゃん。
アンパンマン号車でも大丈夫ですかって聞かれて、
あ、もうそれはもちろんもう行けるなら、
そうそうそう、食い気味でそれでそれでっつって
そうだね、
そうだね、それでそれでくださいっつって。
そうだね。
で33歳女性喪服で、
そうだった、
めっちゃカラフルなアンパンマン号車に一人で乗って
やべえ、字幕霊みたいになってるね。
ちょっとシュールなんだけどね。
シュールすぎる、
うん、でも笑うとこじゃないから。
そうだった、う
ん、こっちは真剣だから。
そうそう、ごめん、そうだった。
すごい真剣な顔で1分1秒を争うレースをして 宗教風に乗りつけて、
お葬式会場に到着。
で、会場のスタッフの人が、親族の方ですかって走ってきてくれて、
はい、
そうです、私が親族です。こちらですって言われて、わーって走って、ドアが開いたところにわーって入って、あちらの席ですって言われて、で、私はタクシーの中でジュースを持ってるから、荷物をその会場の隅に置き、ジュースだけを持って、言われた席に一目散に着席した瞬間、
状況
どっかで絶対見てたじゃんって思って
そんなことを言ったのすら覚えてなかった。なんでだそんなこと言ったんだろうね
この寝すぎてもう一生寝ないって思ってる私に対して私はたくさん
たり
奇跡みたいなこと起きてて、寝すぎても落ち込む必要ないよ、もしくはお前寝すぎたけど我は今年も寝るぞみたいな、なんかいじられたみたいな、その時の私の状況をなんか揶揄してるみたいなLINE が来て、
すごいなんか全然忘れてたけど怖いね、私怖い、そんな、
いやでもね、お松が寝坊しちゃったのも普段お仕事頑張ってるで私も頑張ってるけど、やっぱりたくさん寝た方が大事な時に起きれるんじゃないかっていうなんかメッセージが込められてたんじゃないかな。
まあでもそれで言うと私は大事な時に起きれなかったんだけどね。
そう、でもそれはお松が普段頑張ってあんま寝てないんじゃないかって。
確かに
そうだよ、お互いさ夜更かし組だから、ある意味たくさん寝ていつか朝ちゃんと起きれたらいいなってそういう気持ちが込められて、今年はたくさん寝る、お松もたくさん寝よっていう、ちょっとすごい後付けだけどそういう意味が込められてたってことにさせてください。
なと寝る子は育つと、
そう、
そういうメッセージだったってことか。
そう、楽観的、
ありがとう、
そう楽観的楽観的抱負をね送ったら意外とお松に刺さってたっていうことか。よかった、
そういうことか。マジぶっ刺さったわ、マ
ジこれは怖いそんなこと送ってたんだ。
だからやっぱりさ、ゴリチラをさ2年半ぐらいしてるわけじゃん、続けてきてるわけじゃん。
そうだよ、
なんかその間に見えないつながりみたいなのができてんじゃねって思って。
確かにスピリチュアル的なとこで、
そう、スピを感じたっていう。
いやすごいねそれ、
イクミさんに握手、
お松さんに
握手、握手
写真撮らない、
あ、いい、
ラブティー、でもさ、この流れでさこのお便りを読みたいっていうのがあるんですけど、
はい、お願いします。
ちらかし屋さんネーム、みずほさん、
みずほさんね、カタカナでみずほですね。
はい、男性30代からいただきました。
男性30代、
お松さん、いくみさん、こんにちは。
こんにちは、
アラフォーのみずほです。いつも素敵な配信を両耳で聞いてるよ、ありがとう。
ありがとう。
お二人の肩をほんの少しでいいので貸してほしくてお便りしたためました。昨日誕生日だったの私。
これがいただいた日付が7月3日なんで、みずほさんは7月2日生まれってことですね。
そうですね、誕生日遅ればせながらおめでとうございます。
おめでとうございます。
続きを読みます。
はい、
特に祝ってくれる人もいなく、それは別にいいのだけれども、仕事して帰って家でも仕事して一息ついたからお酒飲んで、まあまあ酔いが回ってきたらさ、なぜか今までの自分の振り返りをしててさ、挫折とか失敗ばっかりだったなって。そしたらさ、そんな自分に勝手に涙出てきちゃって、気持ち悪いけど気持ち悪くないよ、
気持ち悪くない
でさ、仕事の立場上もう褒められることもないし評価されることもないから、せめて自分で自分を褒めてやろうって。さらに気持ち悪いよね。
そんなことない、気持ち悪くない。
そしたらまた泣けてきちゃってさ、お二人の配信が私の心の拠り所って話だから肩借りました。そしてこれからも借り続けます。年取ると話長くて嫌ね、ごめんね。お松ちゃん体大事にしてね。ひかみちゃん飲みすぎないようにね、せめて靴は履いて帰ろう帰ります。
そうだね、
今までもこれからも応援してます。そしていつもありがとう、新車。以上です、
ありがとうございます。
なんかこれすごい染みるなと思って。
そうだね、いやわかるよ。なんか誕生日ってさ、学生時代とかってさ、学校で友達に会ったりするからさ、みんなに楽しくワイワイお祝いとかしてもらったりしてさ、
そうだよね、ちょっとお菓子もらったりとかさ、
そうそう、自分に対して向き合うっていうような誕生日じゃなかったんだけど。
確かに学生の頃そうだったね。
なんだけどさ、社会人になるとさ、そういう環境ではないわけじゃん。
そうそうそう、みんな別に自分の誕生日なんて知らないわけだから、
ちょっと職場の人とかさ、仲いい人とかにおめでとうって言ってもらえることあったとしてもさ、やっぱりいつも通り仕事していつも通り疲れて帰ってきて、
ね、
誕生日だったなそういえばっていうこともあるわけじゃん。
そうなんだよ。
そうなるとさ、誕生日が自分と向き合わざるを得ないっていうかさ、なんかちょっと辛いみたいな感じで思えてきちゃうこともあって、
そうそう、 私もあんまり社会人になってからの誕生日は好きじゃないんだよね。
わかる。なんかふとそうだ、いつも通りの日々だったっていう、自分の誕生日ってことで自分しか特別な日って認識をする人がいないのにさ、自分が誰よりも普通の日にしちゃってるじゃんっていう悔しさがあって。
そうだね。
でもさ、かといってみぞさんみたいに誕生日かって自分で向き合っちゃうと挫折とか失敗ばっかり思い出してズーンってなっちゃうんだよね。
そうなんだよね。
そうだからさ、すごいこのみぞさんのお便りでめっちゃわかるよ。みぞさん、杯を交わしたいわマジで。
そうだね。
あんた偉いよ。
おめでとうだし頑張ってるよ。偉い。
いつでも肩貸すから。
私たちもみぞさんを褒めたいし、みぞさん自身も自分を褒めてほしいと思う。
そう、きっとさ失敗ばっかりだったなって思い出すけど、今は思い出せないけど最後まで諦めないであがいたことがあったはずなんだよ。みぞさんも
だし、別に諦めずに頑張ったことがなかったとしてもね、絶対あると思うけど、万が一なかったとしても今日まで生きてこれてることが褒められる。今ここにいるだけで偉いんだよ。
そうからね、今まで生きてきた自分をみぞさん褒め散らかしてください。
そうだね。なんかすごい感動させようみたいな感じになってるように聞こえるかもしれないけど、
そうだけど
そういうことじゃないから。
そうなんですよ。マジで
最近マジで思うんだよね、生きてるだけで偉いんだって思えるようになった。
家帰ってきて一人で酒飲んだ時、大きな声で自分は今日も偉かった、偉い、お疲れっつって飲んでる。
めっちゃいいじゃん。
そう、自分のこと自分で褒めてる。
最高です。
みんな生きてこうな。今こうスクラム、
本当にそうだよ。
マジこれ今私エアーでスクラム組んでっから。
ゴリチラちょっと弱りすぎじゃないって。
そうだね、
ゴリチラちょっと精神的に弱ってんじゃないって思われるかもしんないけど、
なんかいつも弱ってるかもしれないけど本当にそうなんです。みんなとねエアースクラム組んでるって思って私たちも頑張っていくんで、
頑張りましょう。
頑張ろうね、はい、今日は締めていきましょうか。
はい、それではコロナにかかって薬剤師さんってすごいなと改めて思ったお松と、
最近心の拠り所がピラティスに通うことになっているイクミでした。
ありがとうございました。
そっか、薬剤師さんね。
そうそう、私がコロナにかかってるって分かってるのに、薬剤師さんって本当に丁寧に薬の効能とかさ、副作用の説明とか質問とかにもめちゃくちゃ丁寧に返してくれて、こっちが逆に感染させちゃったりしたらどうしようって思うぐらい、なんていうのかな、自分を顧みないじゃないけどさ、使命感っていうのかな、自分のプロとしてできることを精一杯やろうっていう。
ああ、姿勢がね。
お医者さんもそうだし、病院の受付の人とかもそうだし、頭が上がらないなって思ったね。
でも確かに私も例えば感染になった時とかにさ、思うのはさ、こう最後お大事にって言ってもらえるじゃん。
そうだね。
なんかそれがすごいこう染み入るというか、
確かにね、
心に染みるんだよね。
医療従事者さん、温かさをね、
そうそうそうそうそう、
人と人とのつながりというか、
そう。
え、ピラティス通ってるんだよね。
最近ね、仕事のストレスを発散するのにというか、以前あの暗闇ボクシング通ってたんですけど1年ほど、
うん、私と同じようなやつを通ってたんだよね。
うん、そうなんですよ。4月ぐらいにやめまして、うん、6月ぐらい。
そう、ここだけの話続かなかったということで
よろしいでしょうか。そうなんです、1年ほどしかしませんでしたね。
はい、そういうことですね。
はい、はいはい、5月ぐらいからピラティス通い始めたんですけど、
うん、
いやこれがね、一言で言うと綺麗な筋トレをやってるんですよ。ピラティスは
インナーマッスルを鍛えるんだよね。
そうなんですよ。でこれがそんなに汗かかないから、あー気合い入れなきゃとか、ちょっと二日酔いだから今日やめとこうかなみたいな億劫さが全然ないんですよ。
気軽に行けるわけだ。
そうなんです、私のズボラさに合っている感じがして今ハマっています。
ピラティスはね最近人気あるしね、めちゃくちゃいいって言いますからね。
だからちょっと週目標4くらいで通っていきたいと思います。なんなら職場から抜け出してランチの代わりに行きたいと思います。
それ大丈夫かな。